タマのホットグローイング。皆様、今日も明るく楽しく元気よくこの時間をお迎えでいらっしゃいますか。今週もホットグローイングの時間がやってまいりました。パーソナリティの橋本たまき、たまちゃんです。さあ、今週も元気にスタートしてまいりましょう。この番組ホットグローイングは、人生思うがまんまに生きていくための転ばぬ先の杖として、心が元気になったり意欲が湧いてきたり、時に心が熱くホットに、時に心がホッとするような、そんなちょっとしたヒントや情報、トークを提供する番組です。本日はタマの一人語り82回目、そして9月も終わりの第4週27日となっておりますが、皆様お元気でいらっしゃいますか。で、今日、まあ、先週もね、 SDGs なんちゅって血と固めのお話でございましたが、今週もちょっと固めな話題といいましょうか、働く上で私がすごく大切だなと思っているエンゲージメントとロイヤリティということについてお話をさせていただきます。その違いなんて考えたことあります？というか、そもそも、まあ、働く上でのエンゲージメント、あるいはロイヤリティなんていうことを考えたことあるでしょうか。まあ、今ね、いろんな調査なんかもありますから、まあ、見聞き、働いている方はしたことあるかもしれませんけれども、それをね、ちょっと取り上げながら、いかに、その関係性を作っていくのかみたいなことを今日はお話しさせていただきます。そして最後には、今月の天の声もプレゼントがございますので、最後までお付き合いください。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする夢の種放送局東京スタジオからお送りしています。さあ、本当にあっという間に9月も駆け抜けていきますね、皆さん。来月になれば、あと今年もちょっとなんて話になっていくわけですけれども、さあさあということで、今日はエンゲージメントとロイヤリティということでお話をさせていただきます。エンゲージっていうとなんとなくピンときますかね。エンゲージリングなんていうふうに言いますよね。あのエンゲージメントです。まあ、それが最大のヒントということになるでしょうか。まあ、その会社という組織と従業員、まあ社員ねとの関係性ということの象徴としてのエンゲージメントとロイヤリティということを今日はね、考えていきたいんですが、そのエンゲージメントというのは、会社と個人のこう相互理解を深めていきながら、従業員が会社に対してこう愛着をもらって持っていくような、そういう状態、これを示すわけなんです。で、まあ、結婚なんてまさにそうですよね。お互いでこう理解を深めて、お互いの愛情が高まって、人生共に歩んでいこうと言って手に手を取る状態で、まあ、それを、まあ、その愛情の愛が少しは違いますけれども、愛情の意味がね、それは愛着というふうにちょっと言い換えていただくとイメージつくでしょうか。だから、社員のエンゲージメントが高まれば、会社のこう方針に対しても一体となって、こうかその働いている人もそれに向かって力を出そうとするから、会社としても最大限のパフォーマンスを発揮していくっていう結果がついてくるようになるわけですよね。で、そのエンゲージメントという、結婚に例えると本当に分かりやすいなと思うんだけれども、 現代の結婚という昔ではないですよ、 今のね現代の結婚ってもう完全に男性と女性は対等じゃないですか。その対等な立場でお互いの理解が進み、お互いに対等な人間として人生のそのプロセスを共に歩んでいこうというのがエンゲージですよね。結婚するということですよね。で、これがまさにこのビジネスの世界で言われる会社と社員の関係性の中でもエンゲージメントが高いというのは全く同じで、その会社が雇ってやっているという立場ではなくて、働いてもらっている、かつ従業員とあえて私は使わないようにね、なるべくしてるんだけど、社員も働かせてもらっているっていうベースがあって、常お互いが対等な立場で理解を深めていく。だから社員が今社会的な変化、いろんなね環境変化なんかがある中で、一体何をすれば社員が幸せになるだろう、何をすれば社員が働きやすくなるだろうという、かつそうやって社員の満足度というか働きやすさを実現することに努力する会社があるからこそ、社員も自分の発揮できる能力をより高めていこうという努力が実っていくっていうね、相互のそのプラスの出し合いと言いましょうか、が成り立つのが、まあ、エンゲージメントということで、実は私がやっている仕事、その組織改革なんていうのはまさにそれが、そのエンゲージメントを高めていくっていうことを、その相互の理解の中で行っていくっていうことを、まあ、自分はやっているなというふうに思うわけです。で、この現代は随分時代がね進んできていて、かつてはですよ、最先端のその技術で世界に追いついていこうという高度成長期、追いつけ追い越せなんていう時代があって、常に日本はチャレンジャーとしてね、世界に挑んできたし、日本企業も挑戦し続けてきたわけですよね。その中でモデルになる製品だとかそういうものが世界にあって、それをモデルとして日本はどんどん新たな開発をして世界を席巻してきたところがあるわけです。で、そのリードをしてくるのは圧倒的に、まあ、会社組織そのものであって、で、会社は非常に強い立場にあった。で、これがロイヤリティというその言葉の意味である、忠義とか忠誠心とか、会社に対する忠義を果たすとかね、会社に対する忠誠心を持つとか、つまりは圧倒的に会社が個人に対して強い状態の時に、使われる言葉としてロイヤリティという言葉があるんですね。で、ロイヤリティというのはもうちょっと追わなくちゃいけない領域があるので、後で別途お話をさせていただきますが、そうではない今、その、忠義心とか忠誠心が高い社員によって支えられてきた会社構造で、その忠誠心によって日本経済や組織は支えられてきたんだけれども、そのグローバルな基準に合わせるためのいきなり指標が入りました。これが働き方改革となって、働きたくても働けないという縛りが出た現代、その忠誠心のなんだ意欲というか、それだけではもうどうにもならないと言いましょうか、それよりもその組織にいること自体の意義とか価値というものを社員も求める時代に変わったんですよね。で、それが得られないと、どんどん力ある人材は転職していく、あるいは独立していくことが可能な社会となりました。さらにもっと言えば、今、日本も兼業の勧めとか副業の勧めというのを国がね、応援してやっていますが、アメリカなんかでは、一職業で生活を成り立たせている人の方が少ない時代だそうです。ということは、年功序列とかね、障害雇用とかっていう日本古来の 雇用形態というのはまあ崩壊ほぼほぼしているわけですけれども、その上に成り立っていたロイヤリティというまあ忠誠心ではなく、対等の立場でのエンゲージメントという、そのお互いが社員に対しての尊敬かつ会社に対する愛着みたいなことが育っていかないと、うん、今以上の発展というのが望めないというところに来ているのではないかというふうに思います。で、アメリカ企業でエンゲージメントを高めるというか、エンゲージに対して調査をずっとしてきている企業さんがあるんですけれども、そこの調査によると、仕事あるいは職場環境の基盤に関してそのエンゲージメントを高める要素が、まあ、5つあって、基本的な安全が保たれているかどうか、そしてリスク管理がされているかどうか、仕事にどの程度満足できているかどうか、そしてどの程度権限が与えられているかどうか、そしてここがミソですよね、ワークライフバランスが取れているかどうか。日本はここが一番欠落してたわけですよね、まあ、権限もそうかもしれない。で、この5つの指標というのが充実しているとエンゲージメントが高くなっていくよと。同時に企業自体が、その組織自体が従業員個人に対する正しい評理解や評価を得られる環境が整っているかどうかということもすごく重要で、そのためには従業員個人としてのリーダーシップが個々にどれぐらいあるかどうかということがちゃんとキャッチできていて、従業員個人が、顧客やチームに対してどれだけ柔軟に対応決断ができるかということも大切、かつ個人個人の能力に対する理解、適切な人員配置、評価としての報酬が適切に支払われているということが条件になるよと。つまり個人の能力が個人としてきちんと評価されるということが重要だし、それによってやりがいや生きがいが育っていくよっていうことなんですけれども、まあ、それがエンゲージメントにつながるし、かつそこで得た力がさらに、好循環で社員のエンゲージを高める施策に投資できていくという、個人も頑張って能力発揮をするけれども、その能力発揮ができるベースを企業は努力して整えていかなくちゃいけない時代になっていると。働かせてやってる現場があるんだから、それだけで感謝しろよなんていう時代は終わっちゃったっていうことなんですよね。今それは中小企業でも変わらないというふうに言われているからこそ、まあどうしても大手の方がそういうものに対して投資しやすいという理解があるからこそ、今大手に人が殺到してしまうということもあるわけですよ。だからこそ、ここにこそ私はヒントがあるんではないのかな。中小企業のね、その今雇用が非常に難しい時代になっているからこそ、かつ人材がどんどんいないという枯渇が起きているからこそね、そこにこそ手を打っていく必要があるよねというふうに思うわけです。エンゲージね、相互です。相互、これは対の関係で、企業組織も従業員へ、従業員も企業へ組織へ、お互いが愛着尊敬を持てるような努力をしていき、そして手を取っていくことがエンゲージメントなんだと。で、ロイヤリティの方はさっきね、会社の方がうんと高い、強い立場にあって、忠誠心だとかを求めていくようなものというのがロイヤリティということなんですけど、ロイヤリティという言葉は、他にもいろいろ使われますよね。例えば知的財産への対価であるロイヤリティを支払うなんていうのあるじゃないですか。ロゴマークを使わせてもらうためのロイヤリティとかね、ありますよね。こういうののロイヤリティの場合は、英語で言うとね、R で始まるロイヤリティなんですって。こんなん私も初めて知ったんですけど、それ以外のビジネス一般で使われるロイヤリティは L で始まるロイヤリティで、同じ発音であっても違う、実は英語がなんです。で、だから、ビジネス一般で使われる方のロイヤリティは、 忠誠心という意味を持つ、あるいはブランドロイヤリティなんていうのはやっぱり繰り返し購入してくれる顧客のことをに対してね、ブランドロイヤリティが高いなんていうふうに言ったりするわけですよ、ね、なので、大きくロイヤリティには英語表記も違うように方向性が違う言葉があると。で、その顧客ロイヤリティ、今の時代で必要なのは、従業員ロイヤリティはもちろんなんだけれども、これは押し付けられないもので、もちろんロイヤリティは高い方がいいですよ。自分の愛着以上の忠誠心みたいなのがあった方が、それは経営陣としては嬉しいんだけれども、それ以上に必要なのは、もし商品があるのであるならばブランドロイヤリティだし、お客様対お客様というのはどの企業だってあるはずなんですけれども、その顧客ロイヤリティというね、顧客からのロイヤリティが高いということが、そういうサービス製品を提供していくということが まさに、さっきのエンゲージメントにもつながっていく組織になっていくということなんですよね。で、このロイヤリティというその考え方というのが今すごくそちら側に移っている。昔は違ったんだけれども、従業員ロイヤリティの方だったんだけど、従業員が、だからまさに従業員なんですよね、ことに従う、その仕事に従っていく従業員というのはそういうことじゃないですか。従うと書きますよね。それはまさにロイヤリティが当たり前に求められたんだけども、忠誠心が当たり前に、この会社にいるんだったら当たり前だろうというふうに言われていた時代から、今は顧客へのサービスあるいは製品、その信頼度を通して会社そのもののロイヤリティを上げていく。それによってそこで得られたプラスの力を社員あるいはもちろん社会に還元して、さらにエンゲージメントを高めていくということが今ものすごく重要な時代になっているんだというふうに思うんです。で、前の違う回でもお話をさせていただいたんだけれども、そこにはやっぱり根本感謝っていうものがあってですね、製品を買ってくださるお客様、サービスを買ってくださるお客様に対する組織としての感謝がなければですよ、従業員、社員が顧客と向き合う姿勢っていうのもすごくまずいことになるわけじゃないですか。で、それのちょっとした例が、飛躍かもしれないけれども、リクルートの就職支援をする会社が起こした、知的財産、知的財産じゃない、個人情報の流用というのが私はあったんではないかなと。当たり前に考えればあんなことって起きないんだけど、お金のネタとしか考えないから、新たなその資金を得る手段として当たり前に学生個人のその利益というもの、本来しなくてはいけないサービスではないところに勝手に使われたわけですよね。リスクありますよ。ただほど高いものはございませんと正々堂々と、この皆さんがここのサイトを使っていただくためのデータというのは、このように使われていくんですと、それを通して企業も皆さんにプラスを返していけるように企業努力をしていきますと、いくらでもね、やり方というか、もっとプラスの方向でのデータの使い方ってあったと思うんだけれども、そうではなくて、ただ単純に売れるものというふうにしてデータを流用して、またそれが高いお金でしたよね、売ってた金額が。だから大手しか買えなかったわけだけれども、では資金のある大手は買っていたわけで、これではやっぱり根本的なエンゲージメントにつながらないですよね。社員もまさにブランドに対してのロイヤリティも失墜したわけですよね。怖いというふうに学生は言っていましたし、これを起こしてしまっては好循環の 要は企業の力を、企業が企業として力をつけ、それを社員や社会に還元していくという構造にはならなくなっていくわけですよね。うん、なので、エンゲージメントを高めていくということを前提にして物事を考えると、ブランドロイヤリティであったり顧客ロイヤリティということは当たり前にプラスにしていく努力が伴っていくわけなんですが、これを こんなことをこのサービスを提供してお金を生めばというふうな物的なね、価値ではなくて物、まあ、価値なんだけどやっぱり お金だけの、うん、数字だけを追ってしまうようなサービスになってしまうと本論からずれてってしまって、結果として利益は上げてもエンゲージメントは失墜していくみたいなことが起きてしまうわけですよ。かつては許された、かつてはね、当たり前に何が悪い、ただで提供してるんだぞと言った時代はあったと思うんだけど、今はそれが許されない。特にですよ、個人情報というのは今ものすごく繊細になってるじゃないですか。でちょっと話飛びますけれども、私がやってる NPO でのね活動でキャンプの時には文集というのを作るんです。でそれは子どもたちが講師中に書いた日記をベースに文集を作っていくわけなんですが、これは活動、その子どもたちの記録を子どもたちに残すという目的と、 NPO はその活動に賛同していただいた方が寄付をしてくださる、支援をするということで成り立っている組織なので、支援者の方々に活動を知ってもらう題材としても文集を、配布してね、知っていただくということを通して活動のさらなる拡張をしていくっていう目的2つで作ってるんです。で昔はですよ、当たり前にフルネーム、出身のその在校している学校名等々載せられたんだけれども、今はクローズです。一般に配布するものに関しては一応個人名と出身、その滞在している学校名はクローズして、配布するんですねっていうぐらい気を使ってます。なのになぜにあんなことが許されちゃったのか、データを二次使用で流用してしまって、ましてやそれをですよ、ただで仕入れたものを高く売るっていうね、アコギな商売だったわけで、これは結構ぶったまげましたよね。だから個人情報 だからということではなくて、もちろんただでやるためには大きな投資があって、そのシステムを作るためにはおそらくは億単位でお金が動いていて、それを元回収しようという発想があるのは当然だと思う。企業ですから利益を上げていくのが第一義なので、ですがやっぱり今の時代モラルというののレベルが変わっているので、そのモラルを無視すると足元を救われるブランドロイヤリティも顧客ロイヤリティも失われ、結果として社員までが流出していくなんてことになるわけですよ。で 3.11 の、震災が起きた時にね、東京電力を離れた社員がものすごく多かったと言われているんです。肩叩きに合わずに。でそれはその日本のインフラを支えているというエンゲージメント、エンゲージメントですね、誇りと社員はそういう気概というか、まさにエンゲージメントだから頑張れていたというところが崩壊しちゃった方たちが結構いて、社会を震撼とさせるネタを提供した企業というふうに見られるに至りましたので、あの時代ね。でそれに耐えられなくなって、つまり、顧客ロイヤリティが崩れた結果、会社に対するエンゲージメントを持てなくなった社員たちが痛みを持って会社を去るということが起きたわけですよ。もちろん、いやだからこそインフラを支えるために自分たちが頑張るんだと言って頑張った 社員さんたちもいるわけなんだけれども、そういう、こうクライシスみたいなねことが起きるわけです。事件が起きた時に、その時にどれだけ踏ん張れるか、会社がですよ、社員に対して。で、どうしようもない崩壊、クライシスみたいなことは起き得るんだけれども、やっぱり精神的なエンゲージメントというものが高まっているということは、そういう時にも社員がよし、会社を自分たちが支えるぞと言って力を発揮するベースにもなると思うんですよね。からこそ、企業はその力を社員、そしてその先にいるお客様へ還元していくという努力が必要だし、それが、できるように社員は頑張るというね、好循環の関係性ということをやっぱり作っていける土壌を作っていくのが今大切なんではないかなというふうに強く感じております。さて皆さんはいかがでしょうか。エンゲージメントとロイヤリティ、今こそ改めて考えてみていただきたいと思います。ということで本日の一人語りはここまでとさせていただきます。という間の30分もまた過ぎていくんですけれども、今月の天の声のプレゼントタイムがやってまいりました。ということで今月の1枚を引いてみますとですね、道があるから進むだけ、道がなくても進むだけ。深いね。これは開拓者に対してのメッセージではないなぁと私は思うんですよね。道があるから進むだけ、道がなくても進むだけ。人生そのものかなぁ、まあ、私自身がそうやって歩んできたなぁというふうに思うんですけれども、病気がね、二十歳前後で発症して、当たり前に乗れると思ったレールがなくなり、道に迷い社会に放り出されてみたいなね、人生を歩んできたので、本当にこれは実感しますね。道がなくても進むんですよ、人は。でも、未来に一点の光を見出せるだけの余地があるかどうかって、もしかしたらすごく重要で、今ね、引きこもりなんていうことがすごく日本社会の中で大きな課題になっていますけれども、それがね長期化してるって。で、道があっても進めなくなってしまった人たち、あるいは道がなくても進む意欲を失ってしまった人たちがこもっちゃうわけですよね。からこそね、私はこの社会の中で柔軟性や寛容性や、今そういうものが求められているんじゃないかなと思うんです。で、その光をね照らせる存在になっていきたいなと改めて、なんかこのメッセージから今日は私は思いました。私自身はそうやって歩んできたけれども、そうじゃなくなっちゃうことも人生で起こりうるからこそね、その未来をねポッとちょっと照らす、そんな光を導き出せる資源になりたいな。改めて、道があるから進むだけ、道がなくても進むだけ。さて、あなたにとってはどんなメッセージだったでしょうか。9月も終わります。いよいよ秋も本番ということで、ぜひお変わりなく元気にお過ごしください。あなたの素敵な人生にいってらっしゃい。